はい、こんにちは、デイリーポータルZラジオです。今日は編集部から石川とライターお二方に来ていただいております。
はい、ライターの斉藤光弘です。
ライターの桜井美香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、先週からやっておりますのはライターの本業だとか、あとは前職とかね、そういうのを聞くっていう、はい、普段何やってるんですかみたいな放送ですね。で、先週から来ていただいているのは斉藤光弘さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、その前にお話を聞いてた桜井さんにも引き続き来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、斉藤さんに手品師のお話と、
はい、
あとリース会社を聞いたら、はい、終わってしまいましたね。
意外と。
そうですね。なんでリースの話をしたか。あ、そう、リースのことをね、知りたい人はですね、先週のを聞いてもらうと、すごい、これでも面白かったですね、この。
多分なんか、あんまり。
世界でした、うん。ただのレンタルだと思った。全然違ったという。
そうですね。うん、
で、まあ、職歴みたいな話に戻ると、
はい、
なんでリースの話をしたかっていうと、斉藤さんが新卒で入ったのが、リース会社のサラリーマン営業をやっていたと。
はい。
はい、これ何年ぐらいやってたんです
か？4年です。丸4年。
丸4年。
はい。
あれですね。似てますね。
似てる。
そう、あの、この間、さっき話したのが、
はい、
僕も、桜井さんも、最初の会社新卒で入って、3年か 4年目で辞めてるんですよ。
はいはいはいはい。
みんなこのぐらいで辞めるんですね。なんか若者が3年で辞めるみたいな
の
よく言われますけど、
はいはいはい、
まさにって感じですね。
そうですね。なんかねえ、やっぱり無理だっていうのが分かるんですね。、うん、なんかやっぱり頑張ろうとするじゃないですか。
はいはいはい、
ねえ、頑張ればきっとどうにかなる、
うん、
僕もなんかいい案件いっぱい取ってこれる、頑張ればってみんなも励ましてくれるし、
はいはい、
だけどやっぱ無理なんだなって。
あ、そう、挫折があったんですか。
挫折ってほとんど挫折もないんですけど、うん、なんかね、
限界が見えた、
向いてねえなって冷静になれるというか、
ずっとやる仕事じゃねえなっていうの
が、はいはいはい、
分かってくるのか。
そう、だって僕明らかになんかこうね、そんなね、えそんな契約取ってこれる人間ではないので
、う
ん、ま
あ、そうですよねっていうのもなんか失礼な感じするけど。
いや、まあ、って
そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、ですよね。それで4年ぐらいでだいたい辞めると。
はい、
うん、この先も聞くことがたくさんありそうなんで、ちょっとサクサクいきますと、
はい、
で4年で辞めて、
はい、
そこから次は
日本指圧専門学校という指圧の専門学校に、3年間、
はい
はい、行きました。
ここで学校に入るんですよね。
はい、
脱サラ
そうですね。
ですよね、いわゆるね。
なんかまあもう、
うん、
こう自分一人でやれる仕事をして仙人みたいな風に生きようかなって思ったんですね、多分この時に。
手に職
をつけて。
なんで指圧を選んだんですか？
なんか僕大学生の時にずっと武術やってて、
うん、
なんか割とそういう武術やってる人って治療業界の人が多くて、割と親しみがあって、自分もなんか習ってたりしてたんで、
はいはいはい、
なんかやりたいなと思って、うん、
そっかそっか。あ、合気道でしたっけ？
少林寺拳法とか。あ、はい、
そっか、そうか。最近その話聞かなかったですね。なんか昔、はい、斉藤さんその話よくしてた気が
する。あ、そうっすか。
久しぶりに思い出しました。
そうなんですね。
で、そっから、まあ、専門学校出たらもちろんそういう仕事に、
はい、そうですね、はい、マッサージの仕事、訪問マッサージの仕事に就きました。はい、はいはい、訪問マッサージっていうのはどういう仕事かってこれ、うん、ことですよね。
そうですね。ホテルで呼んだら来るあれじゃない
ですか、ね、あ、そうそうそう、それは違うんですよ、うん、
あれも訪問マッサージなんですか？
まあ、訪問マッサージではあるんですけど、僕がやってたのはそういうんじゃなくて、
うん、
まあ、医療保険を使ったリハビリみたいな感じではあるんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこう、まあ、寝たきり、ほぼ寝たきりの人の家に行って、うん
うんはいはい、
マッサージをするんですよね、うん、
治療の一環としてということですね。はい、
そうです、医療行為ですね、完全に。
保険おりるんですね。
保険おりますね。
例えばどういう人なんですか、はい、そのなんか症状というか、病名というか。
症状としては要はその、うん、足が動かないとか、
はいはいはい、
手が動かないなら何でもいいんですけど、
うん、
どういう病名かっていうと大体まあ脳梗塞の後遺症とか、
あ、
そういうのが多いですよね。あの麻痺しちゃうんで、
はいはいはい、あ、そうか、麻痺とかそういうところなんですね、はい、
でみんな麻痺っていうと、
はい、
もう完全に動かないっていうイメージがあるかもしれないですけど、うん、実はそうではなくて、
はい、
なんていうかな、力が入らないみたいなことなんですよね。
目立ちが痺れた時みたいな感じですか。
そうなのかな、まあ、僕も感覚についてはちょっと分かんないですけど、はい、要はめっちゃ頑張れば1秒立てるとか、
うん、
動かせないこともないけどめっちゃ時間かかるとか、
はいはいはい、
そういうのもまあ麻痺のレベルによってはあるんですよ。
はいはいはい、
で、ですね、で僕が何をしに行くかっていうと、
はい、
別にその脳梗塞の後遺症の麻痺を治せるわけじゃないんですけど、
うん、
そういう人たちってその、まあ、麻痺っていうのはまあ神経の病気なんですね。でそれとは別に、ずっと動かさないいると関節自体に問題が生じてきちゃうんですね、
はい、あ、そっか、じゃあ麻痺の段階では例えば足が麻痺してても足が悪いわけではなくて、
そうですね、
その神経系の問題だから、
はい、
足は意外と健康だったりする、
はい、例えばその他の人が足を折り曲げようとすれば折り曲がるわけですよね。ところが関節が硬くなってくると他の人が足を曲げようとして、うん、動かなくなっちゃう、うん、
は
これは大変なんですよ。そういうのはマッサージとかで、うん、まあ、防いだり改善したり治療していったりっていうことができるんで、
はいはい
はいはい、それは行くんですよ。なんかめっちゃ真面目ですね。
いやいやいや、
うん、はい、
そういうのを聞く日なんで大丈夫ですそっか、じゃあ なんていうのかな、運動の代わりみたいなことなんですか。
そうですね、はい、
足を使えないというかその、まあ、運動不足になっちゃうから、
はい、うんうんうん、
それを動かしてあげる。
そうですね、はい、動かすとか、あるいはもっと、うん、指標筋肉を決めてマッサージをして、
はいはいはい、はい、指標筋肉っていうの
は、うん、あ、指標筋肉というか筋肉を決めてマッサージして動くようにするとか、するわけですね、うん、あの結構感動するんですよ。あの最初全然その寝たきりで、
うん、はいはい、
あのベッドから立てなかったみたいな人は、僕が行って、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいめっちゃ頑張ってマッサージしたら、なんかまあ1秒2秒やっぱり立てるようになったみたいなことになると、なんか結構みんな感動するんですよ。
へえ、まあその感動しますよね。
しますよね。僕も感動しますよね。本当
超やりがいのある仕事じゃないですか。
超やりがい。
ちゃんと知ってますね。
ちゃんとしてます、ちゃんとしてます。めっちゃちゃんとしてます。
ちゃんとしてない人だと思ってました。
いや、違う違う。ちゃんとね、役に立つことをやってて、すごいな。
ただ、高齢者向けの仕事なんで、例えば、そのね、立てるようになったとか、
うん、
もうちょっと改善して、数歩なら歩けるようになったとかすると、
はいはいはい、
なんかその後転んじゃったりするんですよね。
あー、そっかそっかそっか、は
い、で転んで入院するとまた今度動かないんで全然、
あー、振り出しに戻っちゃったり、
そうっす、もっと悪化したりとか、
はいはいはいはい、
でなんかこう悲しい気持ちになってなんか空を見たりするなんかこうずっと外にいる、なんかバイクで1日10軒ぐらい回るんですけど、
はいはいはい、
なんかこう本当空を見上げたりするわけですよねなんか空き時間とかあると
公園とかに、
公園とかって本当にお
にぎり食べながら、
そうそうそう、
でか
おにぎりでかおにぎりはないですけどあの本当に空を、うん、
あ、
いや、だけどちゃんと社会の役に立ってて、
そう、社会の役に立ってますよ、うん、
直接役に立ってる感じがしますよね、
う
ん、
そうですね、
だって自分の手を使って人に触れて、
うん、
それがその人をね直したり、
ね、うん、歩いたりとかするんですよ。
そうそうそうそう、ね、本当なんかあれ、なんか全然この寝たきりだった人が歩けるようになるまでいくと、もうか神みたいな扱いに、
そうですよね、
なりますね、うん、
神だ
神だ、ゴッドハンドみたいな、
ゴッドハンドですよね、
うん、 先生のおかげでうちのおじいちゃん歩けるようになった、医者は全然ダメだったのにとか言って、
それもごちそう出てきますよね。
ごちそう出てこないんですよね。
出てこないですか。出てこないんですか。
出てこないんですよ。
ビールとか出てこないですか。
出てこないです、出てこないです。
あ、そうなん
だ。まあ、出されても困るんですけど。
終点ですからね。
先生って呼ばれるんですか。
あ、そうそう、先生って呼ばれますね。うん、僕もなんかちゃんと白衣とか着て訪問して。
はいはいはい、うん、白衣でバイク乗っていくんですか。
あ、そうですね、う
ん。あんま見ないですよね、白衣でバイク乗ってる人。
あ、でも上になんかジャケットで必ず着てるんで。
そうか、あんま分かんない
か。だけど夏とか。
真夏も薄手のジャケット着てないとなんかめっちゃ日焼けするんで。
ああ。
何か着てます、
う
すね、はい。
うーん、
で、結構いますよ。
あ、
そう、僕とその仕事をしてる人って。
わかる。
わかるわかる。
あいつ。
あ、ホームマッサージいるって。めっちゃいますよ、昼過ぎぐらいのでかい道路、バイクで走ってるマッサージ師、うん、
見えてないだけです、ね、
見えてないんですよ、いるんですよ、
我々には全然
見えてない、我々には見えてない、
めっちゃいます。
何着ぐらい持ってるんですか。
白衣、白衣、なんで
急に細かい、ね、
白衣、一番やってた時は5着持ってたんですけど、捨てました。今2着ぐらいは一応。
へえ。
そうだね、
白衣で自分で選ぶんですか。
え、白衣は自分で選びますけど、
なんか
なんで
リースじゃないですか。
リースじゃないですか。
いや、バリエーションとかいろいろあるのかな。
意外とでも白衣とか言って白じゃない白衣があるんですよね。
ああ、はいはいはい、
うん、なんか紺色とか、
うん、
紺とかがあるんですか。
うん、濃紺みたいな。
へえ、う
ん、あとほらなんか例えば外科医の服とか想像してほしいんですけど、
うん、
なんか青い白衣、白衣じゃないけど、
う
ん、
はいはいはいはいはい、
青いの着てるじゃないですか。
ピンクとかもね。
ピンクとかもあります。うん、あります。なので白衣といってもいろんなバリエーションがあります。
うん、そう、なんか去年のハロウィンとかの時にいろいろ見てて、
はい、
いろいろあるんだなって思ってて、
はいはいはいはい、
何基準で選ぶんだろうなと思ってました。
あ、何基準で選んでるんでしょうね。
好み。
斉藤さんどんなの着てたんですか。
普通のあの KC 服っていう白衣なんですけど、白で、
はいはい、
KC 服ってわかるかな、まあ、マッサージ師とかあと薬剤師とかが着てることが多いんですが、半袖の白衣。
うん、想像はつきますね、うん、と、
はい、あ、でもそんなみんなこだわりなかったと思うんですけど、
うん、
あ、そうだ、こだわってる人はジャケットにこだわってました。
うん、上に羽織るジャケット
の。はい。
うーん、
僕のその働いてた会社は、
はいはい、
みんな結構バイク使うんで、
うん、
そのアウトドアのめっちゃ高いジャケットを着ておしゃれしてるみたいな。
へ
え。え、バイク用
じゃなくて。バイク用じゃなくて、なんていうのか、あの、ノースフェイスの派手なやつとか、パタゴニアとか、ジャケット結構高いじゃないですか。
はいはいはい、そうか、白衣自体はそんなにやっぱ変わんないっていう、
うん、
ことな
んです
かね。
うん、
おしゃれ的なとこでは。
うん、とこでは。
そっかそっか、それでもそんなのも今でもやめちゃったんですよね。
やめちゃいました。はい。
やめて、今は、あ、でそれやりつつあれがあるんだ。不思議シア
トル。不思議シアトルがあります。はい。ありますあります。下北沢で、
はい、
まあ、並行して、まあ、これは1時間がっつりやる治療院です
ね。
桜井さんはすごい治療が効くタイプの人で、
はいはい、
もうやっててめっちゃ楽しいですね。
なんかもうすごい良くなるの、みるみる良くなる。
うん、それはいつ分かるんですか。その治療が
終わった時、
終わった時、うん、立ち上がる瞬間。
うん、
へ
え。なんかふわふわ
す。そうなんです。僕やってる時でもなんかちょっと分かるんですよね。桜井さんぐらいかかりやすい人だと。
へえ、それはもう感触で。
感触というか。動きが良くなるのがもう分かるんで、
はいはい、
体の筋肉が柔らかくなってくるってことですか。
筋肉が柔らかくなってくるのもあるし、なんていうのかな、こう、あの日常動作、まあ、いろんな動き、簡単な動きが 滑らかになっていくっていうのがもう分かるんですよね、見てて。で、まあやっぱりこういう治療って効く効かないってやってみないと分かんなくて、
人によって
、うん、で来てもらったけどなんかそこまで効かなかったっていう人も、まあ、正直いるんですよね。だけど桜井さんもやっててもうどんどん聞いてるのが分かるし、終わるとテンション高いしもう最高なんですよ。
いつもなんかテンション高い状態で帰ってきますよね。
もうね、嬉しくて
嬉しくて、いやもう本当は嬉しくてすっごい、本当ね、本当気分いいですよ。
本当ね、いやいいなってなりますよね。
どうなるんですか、桜井さん的には。
体が軽くなります。
軽い
っていうか、なんか、うん、腕の回り方とかが分かりやすく良くなるんですよ、
うん、
潤滑油入れた感じですか。
うん、なんかスルスルって、うん、
へえ。
そうですね、なんか軽い、
うん
うん、
なんていうのかな、その結果として軽く感じるっていうんであって、うん、
はいはい、
多分もうちょっとそのなんていうのかな、
原理的なところはまた、ま、
うん、普段やっぱり使ってない筋肉が使えるようになって、まあ今までなんかその分負担がかかったら筋肉が負担が少なくなるみたいなことだと、
うん、あ、負荷が分散
される、分散される、そうですね、
ちゃんと使える
よね、うん、
それまたこれ聞くと長くなっちゃいそうですけど、
そう
ですね、
はい、
どう、指圧って何をするんですか、要は。
あ、指圧っていうのは指であの筋肉とか、まあ、血管の場合なのかな、押すっていうだけですね。
押すと、
はい、
なんでその、
うん、
使ってない筋肉が使えるようになるんですか。
それはね、よくわかんないんですよ。
あ、
本当に
そこはブラックボックスなんですね。
結構ブラックボックスなんですよ。
うーん、
まあ押すことによって、まあ、多少筋肉が柔らかくなるとか、
うん、
物理的に血流が良くなるとか、
はいはいはいはい、
あと気持ちいいとか、
はいはいはい、
そういうのはあるんですけど、めっちゃ体が軽くなるのはなんでだろうとか、その動きが良くなるのはなんでだろうっていうのは、うん、結構ブラックボックスのところもあって、筋肉とかよく分かんないんですよね、やっぱね。
それはでもそのこうやればこうなるっていう入り口と出口は分かってて、
はい、
でそれを覚えてるってことですか。
そうですね、はい、
うーん、
筋肉ってなんていうのかな、そのラジオのについてるアンテナとか分かります、こう伸び縮みするアンテナ。筋繊維ってああいう構造してるんですよ。引き出し式なんですよ。分かります。
いや分かんないです。
引っ張ると伸び、
中から出てくる。
ああ、
筋肉の伸び縮みって収納式なんですよ。
へえ。
で、うん、そうなんですか。え、
わかんない。
いや、わかるけど、言ってることはわかるけど。
持ち引っ張ったら伸びるみたいな感じじゃなくて。
そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。
そういうことです。
折りたたまれてるっていうか。
折りたたまれてるんですよ。
ああ。
ゴムみたいに伸びるとか、餅みたいに伸びるんじゃなくて、こう、気候があって、収まって伸び縮みするっていうのは筋繊維なんですよ。
アコーディオンみたいな感じとまた違うんですか。
アコーディオンよりもラジオとかのアンテナの方がもう全然近いです。
へえ、
うん。でなんかそういうものを外から押して柔らかくなるっていうのは、
うん、
なんかちょっと意味が分かんなくないですか。
そうですね、おかしいですよ、
おかしいですよね。
ラジオのアンテナを押してもね、
柔らかくならない
ですよ、ならないですよね。
だからなんでだろうなっていうことですね。
へ、
不思議ですよね。だから不思議指圧です。
なるほど。でも指圧全部不思議なんですよね。
まあそうなんですよね。
それ例えば、
うん、
針とかお灸とかってあるじゃないですか。
はいはい。
それやっぱ近いものなんですか。
あっとですね、その、まあ、針もお灸もその完全にその科学的にどうしてあれが効くのかっていうのはまだ分かりきってはいないんですよね。
はいはいはい。
うん、でその針とお灸と指圧どう違うかっていうと、
うん、
ですね、なんていうのか、東洋医学と西洋医学あるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
で針とかお灸って基本的には、
うん、
まあ、東洋医学なんですよね。
はいはいはいはい、
うん、東洋医学っていうのは人間っていうのはやっぱり気が体中に張り巡らされていて、
うんうん、
その気の作用によって人間が動いたり生きていったりするっ ていう、そういう発想がそもそもあって、その木とかが体表に現れるところがツボ、
うんうんうん、
そこに針とかお灸とかをすると気の流れが良くなる、
はいはいはい、
で体が健康になるっていうのが、まあ、ざっくりとした東洋医学の考え方なんですけど、
はいはいはい、
指圧でそういう考え方してる人ってあんまりいなくって、
うん、
僕もそうなんですけど、まあ、筋肉とか関節とか、はいはい、そういうのをなんていうか目標というか目安にしながらやってる。
そう、なんかツボをベースにしてないってことですか？
そうですね、はい。
ああ、そうなんだ。
ツボだけど押されますよね。
そう、つまり僕らはツボをどう考えるかっていうと、その気とかじゃなくて、うん、その筋肉のつなぎ目とかを、うん、の効くところを古代の人が気で、気とかそういうオカルト的に解釈したものがツボだみたいな風に、その物理的に効く場所であるところは多分変わらないけど、うん、その東洋医学みたいなその気の発想ではない。
あ、でもそのツボっていう概念はまあ使うけど、
はい、
その意味合いとしてちょっと
違うっていうこと、そう違うっていうことですね。
意味合いというか解釈、
そうそう、解釈が違うってことです。そうそうそう、
じゃあそうか、例えでもそれはじゃあツボは違う、その実際の例えばツボってどこにツボがあるみたいな話じゃないですか、
はいはいはい、
そのどこにあるっていうのは、
はい、
もう指圧と針灸でまた違うんですか？
ね、同じですね、はい、
うーん、
同じです。あのツボってまあその古代から古代中国で、
はいはいはい、
まあ、全体的な体系が出来上がって、
はい、
で今はもう WHO で決まってるんですよね。
あ、そうなんです
か。壺のありかが全て。でたまに増えたり減ったり場所変わったりするんですよ、 WHO の会議で。
はいはいはい、
はい、何それって感じなんですけど、うん、
じゃあそれをそういう標準化されたものがあって、
はい、
それをそのなんだろう、割と理屈というか、
はい、
人体の構造で解釈するのが指圧、
はい、そうですね、はい、うん、割とそうです、はい、
その指でやるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
指でやるっていうのは、
うん、
どういうことなのかっていうか、なんか、
はいはい、
普通にやっぱやりやすいから単に指でやってるんですか？
ああ、なるほど、まあ、例えばあれですよね、そのプレステのコントローラーとかでやったら指が使えないじゃないかってことですもんね。
ありましたね。
はいはいはい。確かにまあそれはそうなんですよね。指が使えないっていうのはそうなんですけど、なんて言ったらいいかな。こう、国家的になんか結構微妙な施術者としての話なんですけど、
はいはい、
こう、やっぱりその、筋肉の感触とかを、指で詳しく見れるのはいい。
ああ、なるほどね。その押すだけじゃなくてセンサーになるから。
そうです。はい。
ああ、そっかそっか。
もうやりやすいって話ですよね。
あ、だけど確かに素人がこう肩を押しててもなんとなく凝ってるとかっていうのが
分
かったりとかっていうのも同じ感
じ、うん、同じことですね。
指圧師はあれですかね。じゃあ。AI にとって変わられない仕事ですかね。
あ、わかんないんですけど、
うん、
でも簡単な指圧だったらできる気がするんですよね。
電動マッサージ機とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれは指圧とはまあでも違うか、全然違いますね。
違うってことでもないと思うんですけど、なんでしょうね、うん、
でもあんまそピンポイントにツボ押すみたいなことはやってくれない
ですね。あんま、そうですね。
全体にグダグダって
自分がどこか動いて
る。ああ、はいはいはい。
でももうね、体を 3D スキャンして指圧師がやるのと同じようなところに、まあ、圧を加えるだけですからね。
うんうんうんうん。
だからやるってやらないことは全然ないと思うんですけど。
まあちょっと先ですかね。
うん。なんかでもそういう機会が出たら、
はい、
そういう機械のオペレーターとかになれるんですかね、僕は。
うーん、
したら楽ですね。
オペレーターやるんだ。オペレーター必要なんですね。
オペレーター必要じゃないですか。
あ、オペレーター、そっか。まあそうですね、うん。
完全に機械任せというのもみんな不安だろうから。
不安ですよ。
僕がいた方がいいんじゃないですかね。
だったら斉藤さん出てこいよってことになる。
そうかね。
なるほど、わかりました。じゃあ今日は、
はい、
始発の話を聞きまして、
はい、
時間的にはこのぐらいなんですが、
はいはい、
なんか話が最後まで終わってない気がするので、はい、一応おさらいするとですね、新卒でサラリーマンのリース会社に入って、
はい、
それから辞めて始発の専門学校に行って、
はい、
で訪問マッサージの仕事をやってたんですけど、
はい、
それと並行して不思議始発っていう自分の、
はい、そうですね、はい、
治療院
です、はい、
治療院を始めて、でそれはまだ続いてる
んです、ね、あ、やってますんで、はい、来てくださいみんな。
で訪問マッサージはやめたんですけど、
やめたんだ、
専門学校にいたぐらいから並行してデイリーで、
あ、そうです、はい、
書き始めて、はい、で今ガンガン書いてると。
そうですね、はい、
ガンガン書いてるというのはそのデイリーも書いてるし、
はい、
他のメディアでも月50本ぐらい、
はい、50本10本以上はでも書いてます、
10本以上
考えても、はい、
でも勢い的には50本ぐらい書いてるなっていう印象ありますよね。
なんかね、勢い的に50本。
なんか毎日のようにこれ書きましたって言ってるから。うん、という話も聞きたいところでしたが、ちょっとお時間が
そ
れぐらいということで、また、次のチャンスがありましたという話も、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、
はい、
じゃあもう一回告知、
斉
藤さんあればどうぞ。
はい、11月の18日にウェブメディアビックリセール、11月18日で一冊ですよね、
はい、
がありまして、そこで反復する同人誌を作ってます、はい、同人誌の内容はちょっと言わないですけど、
はい、
僕のツイッターなどを見ると書いてあるので見てください、
はい、
で予約してもらえると助かりますので、はい、ぜひ予約してください、はい、
とあとじゃあ不思議シャツの、
あ、そうです、不思議シャツにもぜひ来てください。
どこを見ればいいですか？不思議シアスで検索。
あ、そうそう、不思議シアスで検索してもらえるとすぐ出てくるんで、
はい、
はい、来てください。
はい。というわけで2週間にわたり斉藤さんと、
はい、
あと4週間にわたり桜井さんですね。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日のラジオはこれでおしまいです。で来週からはまた別のシリーズが始まります。
あ、そうですね。
はい。
はい、
じゃあ皆さんさよなら。
さよなら。
さよなら。